私の考えをはるかに超えた神様の祝福と導きというものが備えられている。その備えを祝福を失ってしまうということがあるわけです。私たちもまた神様から離れてしまうというですね、ことがあるのではないかと。どうぞヨナのお話を学びながら私たちもまた考えてみたいなと思いますね。2番目に追い求める神様ということについてお話をしたいと思います。海に投げ込まれたヨナはどうなったかと、先ほど言いましたように彼は大きな魚に飲まれてしまったという話がありますね。神様はタルシー行きの船に乗ったヨナの行く手を阻むために大嵐を備え、今度はまた海に投げ入れたヨナを救うために大きな魚を備えられた。皆さん、ヨナ書の中には神様が備えたものがいくつか出てくる。神が備えてくださる。神は備えたものを神様である。神は神の御心から離れたヨナを阻み、導き、教え、諭すためにさまざまなものを備えられます。前半の物語では大嵐を備えられ、また大きな魚を備えました。後半の物語ではトウゴマを備え、トウゴマを枯らす虫を備え、また熱い熱風を備えられた。ヨナはその備えの中でさまざまな反応を示すわけです。神様は私たちを守り、導き、教え、正し、ただし私たちを教え、諭すために実にさまざまなものを、人生のさまざまなものを用いなさいます。神は神の使命、神の言葉を放っているヨナを取り扱うために大嵐を用いましたね。会社はまた私たちの人生にも突入を襲ってくる大嵐というものを用いなさることがあるかもしれない。神が許され、あえて許され、そしてそれは神様が備えられた出来事であるかもしれません。思ってもみなかったこの病の宣告を受けるなんてことがありますよね。愛する者の死別、仕事の問題、経済的な破綻、人間関係の苦しみ、私は人生に嵐を経験することが、嵐の中で揉まれてしまうということが、どうしていいかわからない、非常に苦しみもむことが多々あるわけであります。もちろん、私たちが出会うところの苦難、試練というものは全部ですね、これは神様の備えられたものであるとは限りません。そうではないかもしれません。だけども、その中には神の備えられた、あえて備えられた出来事もあるということを、私たちは注意深く受け止めなきゃならないと思いますね。そういう時に私はしばしばですね、自分の得意になって絶頂の中で神様が語っていらっしゃるのに、その神様の声を無視して自分の思いを突き通していく時、そのまま私たちがその自分の人生を突き通していくならば、神の御から離れて自分の生き方を生き合っていくならば、もうその行き先が破滅であるということがあるかもしれない。神様はその時に私にストップをかけられる。いろんな方法でストップをかける。待ちなさいよ。時には手荒いと思えるような方法で、神様は私たちの意味にストップをかける時がある。何時、静まりて。静まりてというのはやめてという意味。あなたのその夢中で、無我夢中で言っているその生き方を、今やめなさい。一旦やめなさいよ。何時沈まって。我の神たる教え。自分が、自分のこの世界を全部主に収めて、得意になって、自分の思うまま、願うまま、生きると踏んでいると。それがどんなに恐ろしい錯覚であるか。人が言っても聞かない、聞きませんから。語られ、神様の言葉を語られていても聞きませんから。だから神様が特別な備えをして、ストップをかけられる。そういうことだってあるんですね。またヨナに神様は嵐とともに、大きな魚を備えてくださいました。神は、神を愛する者とともに来て働いて、私たちに試練を与えるとともに、逃れる道をも備えて。 神様は試練とともに必ず助けの道をセットで備えてください。これが神様のなさり方であります。この太陽こそ神様の憐れみの備えでありました。逃れる道でありました。神様は大嵐を与えられます、備えられますし、また同時にその終わりとともに大きな魚も備えてくださるお方なんですね。そしてその大きな魚の中で真っ暗な世界だったでしょう。ヨナがどうして魚の腹の中に飲まれてですね、どのして生きてたかよく分かりませんけどもね、そんなことがあるんかと思いますけどもね、から霊的な取り扱いを受けていく、それがヨナ書の2章の中に出てまいります。一番大切な章で、後で読んでいただきたい、ね、本当にここでストップかけられる、そして特別な場所に、神様の備えた場所に導かれて、ここでですね、神様の前に自分自身を本当に振り返るわけでありますね。徹底した悔い改め、神の信頼をここに回復させていただくわけであります。私たちは神様の御手の中にあるんだというのがヨナ書の一つの、もう一つのメッセージでありますね。どこに行っても、どこに逃れたとしても、神様の手から私たちは逃れることはできない。そういうことはありえない。そして神様は私たちを決して見捨てないんだ。見捨てないんだ。決して離れない。私たちを追い求めて、追い求めて、追いかけてください。私たちを愛してください。そして私たちを本来のあるべき道に戻そうと働きかけてください。最後に、詩編の136編の言葉をどうぞ一緒に開いていただいて、一箇所だけです。面倒ですけども、旧約聖書の871ページ。871ページ。詩編、旧約聖書新136編の7節から10節を見たいと思います。870ページ。新約じゃなくて、旧約のページ、前の方のページです。870ページ。そこに詩編、139編。137、138、そして139編が出ています。その139編の7節から10節までを読みたいと思います。ごめんなさい、871ページですね。ごめんなさい、871ページ、139編の下の段、7節から10節、開いた方、読める方は読んでください。ゆっくり味わってみましょう。はい。私はどこへ行ってあなたの御霊を離れましょうか。私はどこへ行ってあなたの御前を逃れましょうか。私が天に昇ってもあなたがそこにおられます。私が黄泉に床を設けてもあなたがそこにおられます。私が曙の翼を飼って海の果てに住んでもあなたの見てがそのところで私を導き、あなたの右の見ては私を支えられます。私はどこ行ってあなたの御霊を離れましょうか。私はどこ行ってあなたの庭を逃れましょうか。私が天に昇ってもあなたはそこにおられます。私が黄泉に床を設けてもあなたはそこにおられます。エレメの23章の24節は神様の言葉として、私は天と地に満ちているではないかということが出てまいります。使徒行伝の17章28節は、神は我々一人一人から遠く離れておいでになるのも、なるのではない、我々は神のうちに生き動き存在しているからであると言います。この内容をですね、神学用語では神の偏在と招く言います。神の偏在と言います。物理的な偏在というよりも霊的な意味での偏在、 神が共にいます。どこに行っても共にいます。